皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月23日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は二流利権屋のたまり場というお話です。菅内閣発足しましたけども、やっぱりこの安倍政権を継承してアベノミクスをやるという、もともとですね、本当に無理なことを背負って始めたわけでありますから、最初から利権屋がこう出てくることは無理もないんですけども、利権屋の格がですね、また2段も3段も落ちたんじゃないかと思うんですね。やっぱり一番の利権屋はあれ岸信介であり、実はその前が三菱とかですね、明治維新を作った連中だったと思うんですよね。明治維新というのは下からの革命であったわけでありますけども、外国が、いろんな形で絡んできましたから、すぐに利権が生まれるわけでありますね。明治の利権というのはなかなかすごいものがありましてですね、例えば陸軍でも海軍でも開拓してもですね、そういう癒着がたびたびともう事件になってきますよね。でそういうものが今度、昭和になりましたら岸信介たちがまた新しい利権を作るわけですね。満州の利権ですね。で戦後は進駐軍の利権が生まれましてね、あれなんかそうですよね、児玉義雄だとかあの辺りもそうですよね。で田中角栄になりますと、それは全国の土木開発なんかの利権が生まれ、土木に限らないな、法律を作って役人と政治家と民間業者が、こぞって仲良く金儲けをするという新しい利権が生まれまして、それで今度規制改革って話になって、あれは80年代以降ですね、当時の電電公社の民営化から国鉄民営化、それから民営化とか規制緩和という名のもとにですね、様々な利権が生まれて今日まで来ているわけであります。日本国民は食い物にされる一方でですね、次々と利権が生まれていった。しかしこの利権にもこの核っていうものがあるような感じがするんですよね。やってる本人たちはですね、昔からこの、金儲けるつもりでやってるから、その意思とかですね、やってることにですね、ひどさにはあまり差はないと思うんですけども、やっぱこの利権の広がりっていうんでしょうかね、もたらす意味っていうことに考えて言うと、やっぱりこの利権の裏側で国民に何がしかの恩恵が来るものとですね、全然そういうものがないものと、いろいろあると思うんですね。そういう意味で言いましたら、今回の菅内閣の利権というのはですね、本当にもうごくごく一部の人にだけ金が落ちるという、安倍内閣もそうであったわけでありますけど、それがもっとこの鮮明になったというような状況ですね。ある意味で言うと、安倍っていうのはそのポンなやつですからね。だからこうポンなやつが結構集まってくるわけですよ。ポンなファンっているでしょう。ポンなファンが取り巻いてるとオブラートに包んだ形になるから、利権なんかよく見えなくなるところがありますよね。ところが菅っていうのはこのポンは嫌いなと思うんですよね。ポンに取り囲まれても彼はちっとも面白くないタイプだと思うんですよ。ですからこの何事もストレートになりますよね。それからやっぱり安倍と違って理屈は分かる人なんだと思うんですね。安倍はもう理屈何も分からない人ですから、わけ分かんないままずっとやってたんだと思うんですけども、菅はやっぱりある程度理屈分かるんじゃないです。理屈分かるからあんまりこの理の通わないことはできないんだと思うんですよね、あれ。でそうするとやっぱりできることというのは、安倍内閣の継承の中でできることといったら、それは竹中の利権の継承以外にあまり考えられないですよね。結局その進駐軍がアメリカの戦争屋だとすると、その代理人マッカーサーが竹中平蔵で、これはその小泉内閣以来変わらなくて、その竹中平蔵がこいつは使えますよって言うんで、小泉のところに持ってきて押し込んだのが菅でありますから、その大泥棒の元の子泥棒と、その下の孫泥棒、ひ孫泥棒を集めてですね、国民から富をむしり取るというのが、この菅内閣であります。であれはどういうつもりなのかよくわからないんですけども、最近首相同棲来にですね、誰と飯食ったって話よく出ますよね。私恥ずかしくないかと思うんですけども、あんななんか二流の連中と飯食ったって言って堂々と新聞に出すというのはですね、 私恥ずかしいんじゃないかと思うんですよね。あんたこんな人としか付き合いがないのということですよね。まあ、具体的に名前言うとちょっとはばかられますから、まあ、皆さんもですね、新聞の首相同世代見ると思いますよ。もう昔からのですね、まあ、利権屋で、しかもね、二流三流の利権屋なんですよ、私に言わせれば。だから大きい動きなんかできないし、大体すぐ吹っ飛んじゃうんだよね。本物のだから、なんて言いますかね、利権屋だとか、本当になんか実力ある人が出てきたら、まあ、一瞬でこうなんか吹き飛んじゃうような、そんな連中が集まってる感じがするんですよね。これからそのアメリカの方もですね、もう利権どころじゃなくなっちゃってるわけですよね。うん、なんか日本だけですね、なんか全然別世界のような雰囲気に昔からなっていて、で、やっぱ金融市場なんかもめちゃくちゃでしょ。特にあれですよね、今回また ICIJ がすごいの出してきましたね。なんか日本の新聞ほとんど言ってないけども、あれですね、みずほ銀行からの2回の振り込みちゃんと出てんじゃないですか。日本のオリンピック招致委員会がね、そのアフリカ人の IOC のですね、委員の息子ですよね、あの関係者が作った法人口座に、みずほ銀行から2回振り込んでる話、オリンピックの決定の前と後はね、1回ずつ振り込んでる話ですね。あれ、朝日新聞の英語版は詳しく報じてますよね。でもうあれ、 ICIJ って昔からああいうやり方で、最初にですね、世界のいくつか限定されたメディアに全部公開するんですね。で、徹底的に彼らに調べてもらうんですね。まさにインベスティゲイティブジャーナリズムですよね。で、その結果をもとに各社それぞれ報道し、で、後で、まあ、全文の文章を公開するわけですけども、今回その、まあ、みずほ銀行からの送金があって、で、それを調べていたら、フランスの捜査当局がそこにあることを、まあ、メディア関係者が見つけて日本側に教えてくれたわけですよね。で、それでこの話になってきたわけで、やっぱりそのフランスがですね、このオリンピックの招致の、あれですね、汚職について調べてたっていうことがはっきりこう見えてきたわけでありますね。で、まあ、これは実は全体の中の実はうんと小さい方の、小さい子もないけども、まあ限られた話でありまして、いや、もうあれは20人ぐらいいますかね、世界の悪のドンみたいな連中がリスト並んでますよね。で、まあ、なんか読んでるとすごいね。いや、でもこのね、五輪の話もすごいんだよね。あれ、やっぱロシアに金いってんじゃないですか。言われた通りですよ。そのアフリカ人のね、その IOC のその人がもらった後、彼はロシアに随分送金してますよね。実はそのオリンピックがなぜその放射能の東京に決まったかっていうと、プーチンが根回ししてくれたからって当時言われてんだよね。その放射能の東京なんかに決まるわけがないと、決まりようもないと。で、まあ、トルコもなんか難しいから、シリアの戦争とかやってましたからね。だから、じゃあロンドンに代理開催かって話が出てた時ですよね。で、それをプーチンが当時アメリカとロシアの関係うまくいってなかったんで、あれはまだオバマの時代ですよね。で、ロシアがアメリカと接近するために日本にすり寄ってくるわけですよ。この日本ってなんか便利にいつも使われますよね。今その習近平がそうでしょ、アメリカのトランプがものすごい強硬姿勢で、バイデンまで強硬姿勢になってきちゃってね、いたたまれなくなっちゃって、日本は、なんかあんまり激しいこと言わないからってんで、安倍だ菅だで二階だ大事にしてますよね。あれ、昔からロシアもどうもそうだったんですね。それでそのロシアが新興国にいろいろ根回しをしてくれて、それで東京票が固まって、東京がオリンピック開催決まったと当時聞いてたんですよ。ということは、オリンピックの賄賂はロシアに流れてると。そしたら今回ですね、あの例の公開された資料の、まあ、その報道文だけね、まだ原文公開されてませんから、報道文だけこう読んでるとですね、一旦その IOC の息子の口座に入るわけですね。息子の、やってる会社の口座に、の友達が、正確に言ったら友達が作った口座なんだけども、まあ、素敵なその彼の口座に入るわけですよ。で、そこから今度は彼自身のロシアの銀行の口座に金が振り込まれるんですね。このロシアの銀行の名前はね、書いてないんですね。あ、ロシアンバンクって書いてあって書いてないんだけども、まあ、いずれ出てくるんでしょうけども。で、そこにですね、そこから、まあ、個人的な支出もしてるんですね。セネガルの方にですね、金を送ったりですね、 あるいはなんかそのパリで買い物やったりとかね、高級品のその金も出てんだけど、ロシアにものすごいなんか送金してんですよね。やっぱりロシアに金流れたんじゃないですかね、だから言われた通りですよ、そのオリンピックの裏金はプーチンとか流れたと、言われてましたけども、まあどうもそんな感じだったんじゃないですかね。でこれ今度週刊新潮は例のそれをその金その5億どうやって用立てたかっていうと、当時の菅官房長官がセガサミーの里見会長にお願いをしたと、買収資金がないんでお願いしますと。でその里見会長も、いや今時4、5億の金なんか裏金作れませんよって言ったら、いや大丈夫なんだと、加納治五郎財団はブラックホールなんだと、そこにいれば絶対わからないし国税も絶対大丈夫なんだと、ということで里見会長が友人の経営者と一緒に合わせて5億ぐらいそこに振り込んだと。で里見氏の方はそれちゃんと会社としても公開していて、加納治五郎財団に金を送ったって話してると。いやなんか日本にもだから国税の踏み込まない財団があったって初めて分かったんですね。加納治五郎財団ですよね。なんかスポーツの世界ってすごいですね。なんか国税も踏み込まない財団をスポーツ業界持ってるんだ。なんかね、菅官房長官が言ってるんだから間違いないんじゃないですか、その話ね。で、しかも今度はその、まあ金を入れたらですね、セガサミーは横浜 IR ができるようになって、で、娘の結婚式はね、安倍晋三が、仲人でしょう。で、その息子は経産省の役人で、娘婿ですね、経産省の役人で、さっさと比例で単独1位で東京出身で、議員になったと。なんか漫画みたいな話ですよね。漫画みたいな話で、これもだから相当な、まあ、利権話じゃないです。だからこう、金の動き見ると、本当に全部見えてくるんですよね。だから、パナマ文書もそうだったけど、今回のこの、なんていうか、これ、フィンセン文書って言いましたかね。アメリカはですね、昔からその金融のマネー追跡の特別チーム持ってるんですよね。マネーの追跡はですね、それこそ刑務所の監視まで出てきますから、刑務所の監視が収容者の話盗聴して、それも重要な証拠にしますからね、あるいは引っ掛けにしますからね、リードにしますからね。まあそういうことで、まあそのチームの文書に言われてますけど、フィンセン文書って言ったかな、そんなことで、いやだからこの辺りに出てくる利権屋はかなり大物ですよね。あとエストニアの例のダンスケ銀行の話もあれは面白いですね。こう読んでるとですね、なるほどねと。イギリスのこのなんか特殊法人とかイギリスの会社法ですよね。あそこはほらアングロサクソン法だから違うんですよ、大陸法と会社の作り方が。もちろんアメリカも違うんだけども、やっぱアメリカって監視が厳しいんだよね。なんだかんだ言いながらあの国はね、金の追跡はすごい厳しいんですよ。カジノもそうでしょ、ラスベガスのね。でもイギリスってタックスヘブンがあるぐらいで、その厳しいといえば厳しいんだけども、まあ多めに見ちゃってるってとこはすごく多いんだよね、あれね。仲間内のクラブ社会みたいな部分があってね。で、ですからこのイギリスのこの会社法でできた会社を使ってですよ、ソ連東欧圏の旧ソ連東欧圏の連中と長年ロンダリングをやってたと。その言ってみれば窓口がエストニアだったという話で、あれも関係者の名前、銀行、続々出てきますよね。だからああいうのは、だから長年にわたる大きな利権ですよね。しかしなんかこう竹中の方の利権っていうのは、なんかチャチな利権だと思うんだよね。まずメンツ見てたって、今までそんなさ大きな仕事やったって連中じゃないもんな、あれはっきり言って小物ですよね。それからなんかデジタル庁だってって、なんか言ってますけど、あれ竹中昔から新未来投資なんとかって研究会みたいなのやってませんか、あれ。役所に出入りしてる若手のなんか利権屋がいますよね。IT って結構利権になるんですよ。ゼネコンも利権かもしれないけども、IT も利権なんですね。で、こういうとこ結構入り込んでる若者がいるわけですよね。なんかある種の金元がいてね、ある種の金元の下で、なんか金儲けやってる、金儲け熱心の連中って昔からいるんですよ、この世界も。まともなやつとその秀康の差はものすごく大きいですからね。だから昔なんかそういう業界で自殺しちゃった、ね、追い詰められて自殺しちゃった人も出たでしょう。すごい世界あるんですから。で、なんかやっぱそういう連中の話をよく聞きますよね。 あと例えばなんか体制建設とかね、あれ体制建設なんで儲かるのっていうと、まあ先週もねやってるからだって言うんですけども、なんかね、あの菅の息子が言ってるっていう噂の前からあるし、なんかちっちゃな利権だよね、ああいう世界の大泥棒のフィンセン文書に出てくる世界の大泥棒の70回やめたちっちゃい文書だよね。でも彼らのやり方ってのはやっぱり小さく弱いところにとってはかなり強烈ですよ。株を落としてですね、で潰して乗っ取って、で解体して高く売り抜けるというねやり方でありますからね。まあ日産もそうだったし、日産は彼らじゃないですけどもね、あの20年前25年前の銀行整理通ったがそうでしょ。その時の連中また集まってきてんじゃないですか。だからこう強いものには逆らわないと、自分より弱いやつをいじめて倒して潰して、で解体して再上場して金儲けをするという意思がなんか丸見えですわね、あれ。でしかしこの安倍政権の継承って言ってるから、これはやっぱりこうスキャンダルの嵐に追われるんじゃないですか。オリンピックだってまさにそうですよね。菅氏の名前がこう一緒に出てるわけだし、週刊新潮ですね、あれ日本はね。新潮っていうことは公安関係じゃないの、あれはね。だからやっぱりそう簡単にいかないと思うんですよね。でもなんて言いますかね、こう見方を変えるとね、もうやっぱり日本に一流の人間はいないんだね。世界の大泥棒と誤してやっていける大泥棒はもう日本にはいないっていうことなんでしょうね。あの昭和が終わって平成になった時はね、それはいたんですよ、あの時は。世界が本当にびっくりするような大泥棒日本にもいましてですね、だからそれは世界中大騒ぎさせたような人も当時いましたよね。あの竹下登が生きてる間ぐらいまでの話ですけどもね、今そういうものもいなくなったと。まあだからそういう意味では可愛くなった、手は可愛くなったんだけど、こう浮き草のごとき状況ですね。まあなんていうか、そのこういうものがないということはある意味ではこう進化したってことだと思うんですね。まあ中国もそうだけども、変な国家とするんだ利権があるうちはですね、ろくでもないことが起きるわけですよ。中国だってこれ中国共産党崩壊してね、各地域独立すれば、それは中国人もっとハッピーなんじゃないです。最初は混乱するかもしれないけども、別にそれ侵略主義やめるさえすればね、戦後の日本もそうだし、それからソ連崩壊後のロシアもそうだけども、世界への侵略をやめる、やらない政府に変われば、国民はより平和に暮らせるようになりますよ。ねえ。だからやっぱり、そのためには、特に国防なんかの利権とつるんでる連中がいると、それはやっぱりその利権手放さないからね。やっぱりトランプそれ壊しに来てるし、一緒に中国も潰れていけばですね、共産党、だって中国軍って、中国人民解放軍なんかあれ共産党の軍隊でしょ。だから中国共産党が崩壊すれば人民解放軍がなくなりますよね。まあそういう形でけじめさえつければですね、いやあれまたなんか新しい展開をちゃんと見れるんじゃないです。そういうふうに考えてくるとですね、まあ二流の利権屋ばっかりになっていくっていうのは世界の体制だと思うな。パナマ文書出てきた連中もほとんどみんな粛清されたでしょう。あれは決して全部出てませんからね。あれに出てないところはまだまだあって、まだ生きてますよ。でまたちょっとだからここで出てきましたね。今回しかしロンダリング関係だから、あんまりこの上の方は出てきてないですよね。フィクサーみたいのが結構名前は多く出てて、まあまたなんか出るかもしれないけどね。まあそんなことだから、まあ金額とかやり方は大胆だけども、まあ一番世界の中枢ではないわね。でもまあそんな連中の名前も出てくるってこと自身がですね、まあ本当に時代は変わって、本当にこうなんて言いますか、浄化の風が吹いてんだなというふうなことはしみじみと感じるわけであります。ですからこう菅政権ですね、こういう二流の利権屋が集まってますから、私は物事うまくいかなくなった時は散るのは早いと思うんですよね。こういう連中って守りは苦手ですから、安倍政権もそうだけども、行き詰まった時の守りは極めて苦手です。だから誰か一人問題になったら、もうその瞬間に俺は知らないって言い出すでしょ。ねえ、身を張ってその身を挺して人をかばうなんて人一人もいないでしょ。あれがだからね、小物の証拠なんですよ。そんなのが集まったって政治なんか決してうまくいくわけないですよ。明治維新やそれから中心ぐらい見れば分かる通りね、本当の強さは守りで決まるんですよ。守りができなかったらね、本当に前には進めませんからね。政治なんか一本やりでまっすぐ進むだけなんてことは全くありえないわけだから、押したり引いたりしながら結果的に前に進むわけですからね。 守りができなかったらそれで終わりですからね。まあそう考えてくるとこれも長くないと思いますね。でやっぱりこの本当のデジタル化っていうのは全然ここではまあできそうにないですね。でやっぱりもう日本全体が老朽化してるわけでありますから、まあこんなことではダメだという話にこれはなっていくでしょうね。まあそういうふうに考えましても、安倍政権の継承ってこと自体がまあ無理な話だと思うんですよね。まあどんな結末になりますか、ここは注意深く見ていったらよろしいかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、二流利権屋のたまり場ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。